This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。女
ババボシウロナニストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。ちょっと前ですけれども、こんな事件あったの覚えてますか？29歳の男が首を切られて死んでいた。犯人は同居していた25歳の歯科助手の女性。捕まったんですけれども、で、彼女の供述によると非常にずっと暴力を受けていたと。で、その男は会社員なんですけれども、お金をほとんど生活費として入れずに、彼女はホステスをしたりね、しかもそのホステスをしたお金を持ってその男は他の女性と会ったりしていたと。で、ついにね、いっぱい包丁で刺して最後は首を切って殺したわけなんですけれども、どう思いましたこのニュース。でこのことを友達とちょうどこの間話したことがあったんですよ。でその彼女もやっぱりね、同じ目に遭ってたって。暴力受けて、全然才能がない男だったんだけども、なんか、ね、仕事もできないし、でも彼女にね強く嫉妬して暴力振るったりとか、仕事ができる彼女だったので、で私は本当にタッチの差で首を切らずに済んだと彼女は言ってたんですよ。重い言葉だなと思いましたよ。どんだけね、やっぱね、我慢してる女の人がいるのか。暴力振るわれながらでね、黙っちゃいないよ、やるときはやるよってね、彼女はね、殺人までね追い詰められてしまったと思うんですけれども、本当に気の毒な話だと思いながら、でもね、あれですよね、チンポコ切ると男喜ぶのに首切ると怖がりますね。男と女の間にはいつ平和が訪れるのかしらと言いながら、あんまりそんなことには関心がない北原みのりがお送りします。マンコ町がマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてね。
バーバシウロナニーストステーション。
今日はここでメールを一通紹介します。北原さん、はじめまして。アンアンでラブピースクラブのことを知り、この放送のバックナンバーを聞きました。小安と言います。北原さんはどういうきっかけでラブピースクラブを始めたのですか？ラブピースクラブのことも北原さんのこともまだよく知らないので教えてください。小安さんからのメールでした。どうもありがとうございました。そう、今ね、アンアンのセックス特集でね、なんと DVD 付きですよ、今回のアンアン。それでラブピースクラブのグッズをいくつか紹介させていただいてるんですけれども、こうやってね、こんなふうにアンアンからラブピースクラブ、結構距離あるんですけども、来てくださってありがとうございます。ラブピースクラブはマンコ持ちのための、マンコのためのバイブ屋ということで、もう96年からやってるんですけども、もうね、なんでやったのかっていうと、もう自分でももう導かれてバイブ屋になったとしか思えないっていうぐらいに偶然が重なったんですよ。もともとね、インターネットの制作会社をやってたんですよ、ホームページのね、友達たちと。でその中で、インターネット見てる中で、10年前ですからね、もうエロページばっかりですよ。毎日のようにエロページを見ながら、ふと気がついたら、アメリカのね、かっこいい女の人たちがやってる、セックスグッズショップを見つけたんです。でそこ のバイブ屋行くとね、そのバイブがチンコの形だけじゃなくて、イルカとか、ヘビとか、なんか指とかね、もうファックの、ファックだって、フィストファック用の、腕の形をしたディルド、もうそういうのがいっぱい売ってて、それ全部手作りで作ってますってページがあったんですよ。かっこいいと思って、やっぱマンコのことは自分でやんなきゃっていうのは、やっぱもともとね、私も心の中にあったことですから、私もこういうことできないかなと思い、自分でね、バイブを作ってみたんですよ。それがきっかけなんですね。で、チンコのバイブじゃなくて、自分が指で、オナニーするときに、もっと便利になるような、そんなバイブ作りたいと思って作った、ピーラビアっていうバイブがあったんですよね。そのバイブを、売り始めて、ラブピースクラブを始めたんですけど、これね、ものすごい長いストーリーがありますので、私の書いた蜂蜜バイブレーション、売っておりますので、ぜひそこで、 いっぱい書いてありますからね、読んでください。しかし嬉しいですね。私ね、やっぱバイバイ始めた時に早くアンアン取材に来ないかななんてね思ってましたよ。で、来たのはやっぱり、ね、週刊大賞とかフライデーとかね、もう男雑誌ばっかでしたけどね。でもこうやってアンアンがセックス特集でライピースクラブ紹介してくれたり、こんな風に小安さんとつながって嬉しい限りでございます。ぜひバイブも買ってね。アンアンのセックス特集、もうね何年目になるんでしょうかね。もう学生の時ですよね、私が初めてのアンがセックス特集なんて驚いたものですけれども、やっぱりでもね、バイブ屋としては一言言いたい。ぜひオナニー特集もお願いします。やっぱりね、自分の気持ちいいことに集中できるあの時間すごいじゃないですか。私が初めてオナニーした時に、初めてっていうか、もう初めてオナニーで行った時にもうすごい感動して、絶対将来このことを書くんだなんていう風に、まあ、みんなにこの素晴らしさを教えなければなんて使命感に燃えたものですけれども、というわけで私の大好きなマスターベーションという歌です。お何をしていただけたでしょうか。曲はジヒョン、マスターベーションでした。
See the world through women's eyes。
さて、今週もいろんなニュースがありました。まずは逆ギレする男たち。神奈川県では元交際相手の女性の殺害を依頼するメールを不特定多数に送っていた33歳の男が逮捕されました。よりを戻そうとしたが断られ、恨んでいたと話しているそうです。高知では妻に暴行を加え死亡させたとして55歳の夫が逮捕されました。夫は暴力を振るったかもしれないと供述を始めているそうです。振るったかもしれない、すごいセリフですね。妻は57歳、 脾臓破裂だったそうです。名古屋では区役所の課長が市営地下鉄の駅員に暴言を吐き暴行したとして逮捕されました。酔って寝込んでいたこの課長、起こそうとした駅員にあんたでは役不足だなどと言って胸ぐらをつかんだそうです。言葉の使い方ね、間違ってますけどね、この人。でもまあ、もしかしたら自分が毎日お前役立たずだと言われていたのかもしれませんね。大阪では知人の女性を刺した66歳の男が逮捕されました。女性とカラオケに行こうとしたが急いでくれと言われムカついて刺してしまったそうです。急いでくれ、刺しますか。これね、たくさんの女の人が言われてきてますよ。ただ私のママだってね、私の母親だってね、出かける間際にまあガス栓だろうね、閉めたりとか何かね、水道出てないかしらとか、まあいろんな心配事が起きるわけじゃないですか。で、父親はどうかといえばもうね、いち早く着替えちゃったりして外に行って、もうママは遅いなみたいなことをね、平気で言ってね、急げとか言うわけですよ。刺しますかね。東京では36歳の女性の顔を殴った国税局職員が逮捕されました。動機は電車の中で女性のカバンが当たったからだそうです。怖い。さて、経済産業省の調査で未婚者の4割が結婚しない理由を出会いの場が少ないと答えました。同省はこれを受け、結婚相談業の質の向上、そして出会いの機会を提供する必要性を訴え、結婚相談業を支援する構えを示しました。報告書では見合い結婚が全体の1割を切るなど、親戚や地域、職場で男女の出会いを仲介する機能が低下していると指摘しているそうです。これ本気ですかね。その親戚や地域、職場で男女の出会いを仲介する機能が低下しているとか言っちゃって、職場そういう場じゃないからと思うんですけども、まあでも職場で出会いで結婚する人も多いですけどね。まあ怖いわ、もう男がいる会社って。しかしね、国がね、やっぱ結婚を応援するって皆さんどう思います？私はただ気持ち悪い、そんなことまで関与するなよっていうふうに思いますけどね。こういうのこそさ、自己責任って言うんじゃないんですかね。どうなんでしょう。自民党税制調査会は22日、成人したニートやフリーターを所得税の扶養控除対象から外す検討を始めました。狙いは財源確保と就労の促進。民主党の小沢党首もニートに対し、他人に寄生して生きているなどとんでもない動物にも劣ると某新聞社で持論を展開しています。しかし、今日ね、今日ねというか、まあ、数日前、国会のね、中継見てたんですけども、安倍晋三、怖いこと言ってましたよ。まあ、格差社会と言われているが、ね、格差を感じている、ね、人たちにも勇気を与えることを政府はしていかなければいけないと。ニート、これ勇気ですからね、頑張ってくださいねってことらしいですよ。ほんとね、まあ、冷たい社会ですわ。そういうことで、あなたはどんなストレスを感じてますか？そんなアンケートが行われました。誰からストレスを与えられるかという質問に対し、男の1位、会社の上司。そして女性は誰でしょう？なんと夫だそうです。これは毛髪クリニックリーブ21のアンケートで分かりました。逆にストレスを解消してくれる人はという問いには、男の人は妻と答えているそうです。いやいや、しかし恐ろしいギャップですよね。これ女性の有権者にアピールを始めた民主党、今度は男女共同参画推進に力を入れ始めるそうです。民主党は27日から男性の意識改革のために千葉県の施設に男性議員らが宿をし、炊事や子育てを体験するイベント、カジバの父力を開くそうです。父力とおっぱいの力じゃないですよ、パパの力ですよ。まあ今日から始まるそうですけれども、ほんとさ、炊事や子育てとかしたぐらいでさ、もうやめてほしいよね。これで威張っちゃってさ、切れるんだから、きっと。俺はこんなに頑張ってるのにとか言っちゃってさ、怖いですよ。さて、そんなカジバの父力、それにまあ関連するこんな事件がありました。東京で家の掃除、洗濯、子供の世話、犬の散歩など家事を任されていた夫39歳が、妻の安月給という一言で逆上し、妻の首を電気コードで絞めるという事件がありました。まあね、男は頑張りすぎると切れるから怖い怖い。私は関わりたくないと思いますけれども、皆さん、どんな皆さんの周りの男たち、逆ギレしてる人いませんか？逆ギレされて悔しい思いしてませんか？ね、皆さんのそんな思いがありましたら、ぜひぜひラブピースクラブバーボシにメールください。メールはラブアットマークラブピースクラブ .com か、メール送るをクリックしてくださいね。ババが読むとこうなるニュースでした。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、 G スポット夫人。今日ラブピースクラブに新商品が届いた。その名は G スポットジェル。
こっそりトイレに隠れてマンコに G スポットジェルを塗ってみた。そして何食わぬ顔で仕事に戻ったけども無理、マンコの中がジュンジュンして熱くて痒いようでくすぐったいようで、うんと仕事を続けられる状況じゃなくなった。 G スポット、ああ G スポット、熱意を込めて商品紹介を書いてみた。その時思い出したこと、 G スポットなんてないよ、膣なんて感じないよ、膣に神経は通ってませんよ、 G スポットを無視する人々の声、そんなことはない、膣はこんなに感じやすい、膣はこんなに気持ちよがってる、それなのになぜみんな膣の気持ちよさを無視してるの。友達はこう言った。この間婦人科行ったらさ、膣の中すごく引っかかれて痛かったんだよ。子宮ねチェックするときにグッと広がるじゃない、それすっごく痛いじゃない、なのに痛いはずないんだけどなって言われたんだよ。私にも同じ経験があった。ちょっとした検査をしたときに子宮口をちょっといじっただけでものすごい痛かった、なのに医者も言った、痛いはずないんですけどね、子宮は広げても痛くない、膣は何をしても痛くない、長らくそう信じられているようだ、というか男の医者はまだそう信じてる人もいるのに、そんなことはない、 G スポットの力を、膣の力を、マンコの力を取り戻せ、私は強くそう言いたい、 G スポット夫人。
マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それにしてもね、今日のニュースなんかまた衝撃的なものが多いなと思いましたけれども、まあ、一番驚いたのはやっぱり妻のストレス、夫が第一ね。男はね、まあ、会社でねストレス感じてそれ妻にぶつけますよ。でも妻は会社の多分上司にもストレス感じてるでしょ、さらに夫からにもストレス感じてるとしたら逃げ場どこですか。やっぱ子供に行くとかさ、弱いものに行くって当たり前のことじゃないかって気がしちゃいますけどね。それでも男と女が共に暮らすこんな社会で結婚は素晴らしいのか、政府はねそうやってお金をねどんどん使って結婚をさせようと言っていますけども、もうこれ戦前と一緒ですよね。結婚する、結婚させよう、戦前もやっぱり少子化が問題になった時に、でこれからねいっぱい子供を産んでもらいたいということで、まあ、政府がお金ボンボン出して、まあ、日本青年館もそうなんですけども、結婚事業所っていうのを、まあ、お金出してやってたそうなんですよ。ということで私たちの国はどこに行こうとしているのか、マンコはどこに行こうとしているのかね。マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、来週も聞いてください。北原みのりでした。
なりたい。